新約聖書後ろの方379ページになります。テサロニケの信徒への手紙第1、5章16節から25節。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。すべてを吟味して良いものを大事にしなさい。あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ち所のないものとしてくださいますように。あなた方をお招きになった方は真実で、必ずその通りにしてくださいます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。宣教感謝と悔い改めと題して久米宣教司法にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。それでは、初めに皆様お近くの方々と今日の礼拝に感謝し、挨拶をしていただきたいと思います。それでは初めにお祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ賛美いたします。今日2019年12月29日、私たちに与えてくださった主の礼拝最後の日です。心から感謝いたします。本当に私たち足りないものでしたけれども、この1年間あなたに守られて、このようにしてまた最後2019年の日曜日最後もあなたの御前に出てきて、あなたを礼拝するその恵みに預かれましたことを心から感謝いたします。主よ、どうぞ私たちの上に聖霊様豊かに降り注いでくださり、主よ、どうぞ今日私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し、あなたが与えてくださるその御言葉をいただき、あなたと共に歩む者として、またあなたが私たちを正してくださり、教えてくださり、励ましてくださり、慰めてくださり、力を与えてくださり、また立ち上がる者として、またあなたを本当にこれからもあなたに従いながら、あなたの皆を褒めたたえる者になさしめてくださる、そのような礼拝となりますように。聖霊様、あなたが自由自在に働いてくださり、私たちのうちに神の御心を与えてくださいますようにお願いいたします。多くないする兄弟姉妹がこのところに来ることができませんでした。どうぞ、また特に病の中にあるものを覚えます。主をどうぞ憐れんでくださり、その本当に部屋にいてもあなたが共におられること、あなたの臨在を覚えることができますように、そしてあなたの皆を本当に叫ぶことができますように、そして御言葉をいただいて、本当に私たちと共なるこの本当に霊の一致をいただくことができますように、私たちの愛する兄弟姉妹の上にも、また私たちの家族の上にも、この恵みと祝福が豊かにありますように導いてください。この礼拝を心から感謝し、またすべてあなたに明け渡して、初めにあたり尊き主イエス・キリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。 はい、2019年12月29日、本当にこのようにして皆様と共に礼拝で本当にこの1年を終えることができますことを心から感謝いたします。本当に、ですね、このように見回すと皆さんの少し少ないですね、で、それぞれ皆さん自分の故郷に帰られた方、またご用事がある方、いろいろいますけれども、本当に私たちがそれぞれの場所にありながらも、本当にこのようにして、主の御前に出てくることができましたこと、そしてまた皆さんが玉川教会の本当にこの祈りを覚えながら礼拝に預かっていることを覚えて心から感謝いたします。三村姉妹はですね、青年会の来になりましたけども、福岡新生教会の礼拝に向かっているそうです。そのようにして本当にこのようにつながれていくんだなと思えて心から感謝いたします。皆様本当にお忙しい中よく来てくださいました。本当に29日というと本当に皆さんきっとスケジュールの中で今日はこれをしたい、そして明日にはこれをしたい、そしてこれまで終えたら今度こういう楽しみが待っている、また旅行が待っている、皆さんそれぞれいろいろなご予定を持っていると思います。そして本当にそれがやらなければいけないことだったり、またこれから楽しみなことだったり、皆さん本当にこの年末年始が神様がまた与えてくださったお休みの日でもあります。それでも私たちが今日本当にこの礼拝に来てとどまって主の御前に集められたものとして、本当に今もう一度主の御前に感謝と悔い改めの時を持ちたいなと思い、この題名にさせていただきました。私はですね、去年も同じこと言ったみたいなんですけれども、今テレビがない生活をしていますが、皆さん今年 の漢字一文字で表すならっていうの知っていますか？決まりました。じゃあ、レイですか？礼ですね、令和の礼ですね。あ、よかったです、当たりました。本当にそうじゃないかなと思って、私もそして今日それが本当に決まったのかどうかわからないので、桜子先生と桃ちゃんに決まったのかどうか、決まったんじゃないとあんまり知らなかったんですね。それではでも令和の礼でした。そして去年は災いという本当に一文字でした。それは去年は多くの災害が伴い、多くの人々が本当にその災害の中で苦しめられ、命を落としたところから災いというその言葉が選ばれ、本当に私たちでもクリスチャンは災いで終わってはいけないというそのお話を最後に、私この時同じ日だったんですね、メッセージのご用させていただきました。皆さんは今年1年の漢字で表すと何を覚えますかとその時も聞いたんですが、皆さんきっと今自分自身だったら何だろうか、そのように本当に覚える時だと思います。そして私自身はじゃあ何だったんだろうか、本当にこの拙い歩み、本当に神様の御前では本当によちよち歩きの子供が歩むような私の足なんですけれども、その時に覚えたのは信仰の信でした。信ずるの信、それが本当にそれは私が信じれたから選んだのではなくて、信じるっていうことを本当にとにかく神様に訓練された一年だったんだなと思って、この信じるということを私は本当にこの時に覚えることができました。私たちは自分自身のこの一年の歩みで本当に足りなかったことを覚えると思います。神様の御前に出た時に誰一人自分自身のこの一年間よくやった、本当に私の最善が尽くされた、そして私自身が完璧にできたんだ、そんなふうに言える人は誰一人いないと思います。神様の御前では本当にそういえばこんなこともあったけど、あれが災いと思えたことが本当に取りなされて本当に守られて終わった一年だったな、忙しくて心を忘れていたけれども最後このようにしてクリスマスも終え、またこの29日の最後の礼拝に来て皆さんと共に礼拝にできたこと、神様の守りだったんだなということを覚えると思います。聖書を少し読んでみたいと思います。詩編の139編を皆さんも開いてください。詩編139編、長いですけれども本当に恵みの本当に御言葉なので、皆さんと共にこの詩編139編を、一節から主よ私はというところから読みたいと思います。 18節まで共に読みたいと思います。詩編の139編、旧約聖書の979ページです。詩編の139編一節から主よのところからお読みします。3、はい、主よあなたは私を極め私を知っておられる、座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる、歩くのも伏すのも見分け私の道にことごとく通じておられる、 私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を避けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいますし、黄泉に身を横たえようとも見よ、あなたはそこにいます。あけぼのの翼を飼って海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにもいますし、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捕らえてくださる。私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる。夜も光が私を照らし出す。闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。見業がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。秘められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたは私の骨も隠されてはいない。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから、あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか。神よ、いかにそれは数多いことか。数えようとしても砂の粒より多く、その果てを極めたと思っても、私はなおあなたの中にいる。アーメン。感謝いたします。本当にこのようにして、主が本当に私たちの2019年、一歩一歩、片時も目を離さずに、あなたを見ておられたということ、私を見ておられたということ、私が話す先からその口を知っておられた、主の御手の中に、本当に私たちがこの一年守られたことを心から感謝いたします。実はですね、私のちょっと、申し訳ないんです。情けないんですが、昨日ですね、具合が悪くなってしまいました。リバイバル祈祷会に出てる時から、なんか調子がおかしいなと思っていました。その中で、寝る前にですね、桜子先生に結構具合が悪いので、どうぞお祈りくださいと言って寝ました。でも昨日一日は本当にこう打ち倒されたように、本当にもう頭痛が激しくてですね、で喉が痛くて、本当にこの主の前に出てきて祈っていても、祈っているんだか何をしているんだかわからない、そのような本当に時間を過ごしました。それでもなお、私は本当にとにかく主の御前に出て、主よ主よと祈り続けている一日でした。そしてその中で本当にそういう意味では私自身が、本当にこの主の御用をいただいているけれども、何もなすことができない。本当にこの一年、主に感謝と悔い改めの本当にその思いが与えられたけれども、本当に私自身の中に、本当に何ができるのだろうか。本当に一日苦しい苦しい時間を過ごしました。そしてですね、その後、本当に私自身の中で、その本当に打ち倒されて、今桜子先生が本当に具合悪い中でも、いつも毎週語ってくださっています。そのことを覚えました。本当にこの、具合悪い中でも語っていく。それってどういうことなんだろうか。私自身ある意味桜子先生がもし元気だったら、桜子先生具合が悪いのでメッセージを語ってくださいって言ったかもしれません。でもその時にふとというかもうはっきりと、いや、いつも毎週一回一回桜子先生は具合が悪いんだ。その中でそれでもなお主により頼んで語っている桜子先生を覚える時に、私自身がまたその中に主が置いてくださったということ、私が何かできるから、私がこの時よく主と祈れるから、また明日力強いメッセージが語られるから、私はここで主に用いられるのではなくて、とにかく全存在を持って、私は主に与えられたものをなすんだ。そのことを本当に覚えながら、本当に昨日は何時間も何時間もこの前で主と本当にと、もう、 本当寝ちゃったこといっぱいあるんですけど、本当にもうそれは辛い辛い時間を過ごしました。本当に具合が悪い中で寝れたら本当に気持ちいいんですけども、寝るたびにもって言っても驚きと恐れの中で、あ、またまた寝てしまった、主よと祈りながらも寝てしまった。でも本当にこれを主が許しておられるのを覚えました。この時にこの今日の御言葉、そして今皆さんと読んだ御言葉、これも主が見ておられるということ、私がどんな状態にあっても主が見ておられること、そのことを深く覚えました。そしてですね、本当にもう聖書の証は決めなきゃいけない、それでもなお主を、本当に主が示されてしてくださったこの本当に主に感謝を捧げること、また悔い改めという私たちの最高の生贄を捧げること、ただそれだけが語ることができますようにと聖書箇所を決めました。そして桜子先生が牧師館に行って、そして大丈夫ですかって心配してくださり、また桃子さんがですね、今桜子先生のために日曜日の夜は、あ、土曜日の夜はお手伝いに来てくださっている中で、私のお手伝いもしてくださってですね、お夕飯を届けてくださいました。テレイさん何も食べてないんだ、これを食べなさいって言って、言ってくださって、ご飯をくださり、それでお風呂も入ったらいいですよって言って、牧師館のあったかい湯船に入ることができました。でもその時に本当に体調が悪いこと、そしてそれでもなお明日語らなければならないという本当にこの恐れの中で、本当に私はいっぱいいっぱいになってしまいました。だからもう皆さん知ってる方は分かるんですけど、牧師館に行くとき私は外に出なきゃいけないんですね。一回コンコンって入るときに2階を通るんですけど、一回外に出ます。とっても寒いのでお風呂を借りに行く元気もありませんでした。そして本当にそのお風呂を借りに行くことももうやだな、今日はしようと思ったときに、それでもいけない、でもきっとお風呂に入ったら少しでも体調良くなると思ってバッと出たらですね、寒いんですね。年末、皆さん年末になると寒い風が吹いてくるのを東京でも感じます。年末なんだなと思います。その時に私にファーッと2階で風が吹いてきました。そしてパッと空を見ました。その時に本当に綺麗な星が天井に輝いていきました。その時に主が私に創世記の15章を教えてくださいました。皆さん創世記の15章ご存知だと思います。開ける方は開いてみてください。創世記の15章、アブラハムに神様が約束をなさるところです。私の契約にあるものよと主が語ってくださるところです。創世記の15章一節からお読みいたします。旧約聖書の19ページです。これらのことの後で主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。恐れるなアブラムよ、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。アブラムは尋ねた。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。本当に私はこのような、本当にそういう意味ではこのような信条を持っていました。私に何ができるというのですか。また私自身これからの道のりの中で何ができるというのですか。そのような恐れの中にあって、本当に明日メッセージ語るのが怖い、本当に私じゃない人が語ったらいいのに、そのような本当に思いのある時に主が恐れるなと本当に語ってくださったことを覚えます。そしてアブラムは言葉を継いだ。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。その時主はこのようにアブラムに語りました。その者があなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれる者が後を継ぐ。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。アーメン。皆さん、私たちはこの約束に預かっています。本当に一年の中で目に見えるような神様の働きがなかったかもしれない。皆さんが祈っていた家族が救われなかったかもしれない。また自分を見ると信仰生活が本当に神様に喜ばれないような信仰生活だったかもしれない。でも主は私たちのこの本当に弱さも罪も本当にご存知です。その中で全てを知っておられて、私たちにこの契約を与えてくださっています。恐れるなアブラムよ、恐れるな桃子よ急に名前を言ってすみません。でも本当に恐れるな、皆さん自分の名前をここに入れてみてください。本当に私はこの神様、主が私を連れ出して、本当に4節のところで、5節ですね、主は彼を外に連れ出して言われた。本当に私は昨日連れ出されました。本当に自分の肉だったら外も出たくない、このまま寝たらいい、だけど本当にその時にパッと連れ出されて、愛する先生と姉妹のところに行ってお風呂いただいて、少しでもこの霊の交わりいただこう、そのようにしてパッと外出 た時に、本当に私は天の空にきれいに輝く空を見上げた時に、神様のこの約束を思い出しました。あなたにはこの約束が与えられている。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。あなたの子孫はこのようになる。私たちが本当にこの信仰生活の中で本当に困難を覚える、そのような中にあっても、神様のこの約束は変わりません。私たちに与えられたこの約束が私たちを支配しています。私自身が明日語られようが、語ることができないろうが、私にはこの約束が本当に成就していくということ、私自身が神様の御前でこのところに留まり続けるときに、この御言葉をいただき続けるときに、私たちはこの約束の中で一歩一歩主が導いてくださり、何度つまずいても何度倒れても主が引き上げてくださることを信じます。今ノアの会ではですね、皆さん何度もお明かししてますけど、ヨハネ伝が語られています。で16章でした。そして本当にノアの会、皆さんどうぞ参加してください。本当に楽しい聖書の学びが与えられています。本当に山本兄弟、高橋姉妹、そして福木さん、そして仁さん、そしてまた多くの愛する兄弟姉妹とされてるんですけれども、具体的にこれはどういうことですかという、また聖書の学びもすることができます。その時にこの高橋さんがですね、この間神様の義って、この義ってどういうことですか、本当にこう分かるようで分からない神様のこの義について書かれているところがありました。その時に私たちはまた改めて神様の義について知ることができました。それはですね、皆さん聖書の後ろの方ですね、分からない時があったらここを引くといいですよと、その時の話なんですけれども、聖書の少し辞典のようになっています。後ろからめくって地図の次のところから始まるんですけれども、聖書の辞典のようになっています。その用語解説というところですね、24ページに神の義ということが書かれています。24ページのところをお開きになる方はどうぞ開いてください。神の義、神の義とは神の属性です。また人間に対する関わりの特徴を表す概念です。神が義であるとは、神がその聖であり、本性や自分の立てた約束に誠実であり、誤病を犯したり法を破ったりすることはありえないという意味です。神の義は人間との関わりで、不正や罪の裁きと罰における神の正しさ、公平、場合によっては救い、助け、恵み、憐れみ、勝利、繁栄などの意味を含んでいます。新約聖書では、神が人間に求めになるふさわしい生き方、神の裁きの基準を意味することが多い。特にパウロ書簡では、人間を救う神の働き、その結果である神と人間との正しい関係を意味するが、キリストによる贖いと必然的に関連し、人間が義とされるとは、神の前で正しいものとされることであり、救われるとはほとんど同義である。神の義がこのように書かれています。私たちは今この神の義が表されて、特にですね、この 何が神の義なのか、それはこの約束を私たちにくださいました。神様は私たちに創世記9章のところから、ノアの箱舟のところから、そして虹の契約のところから、私たちに契約を与えてくださった主が、その後罪を本当に犯し守れない私たちにおいてイエス・キリストを与える、それを通して神の義が表された。今新約聖書に生きる私たちにはこの神様の義が与えられています。私たちがこの義の中に今生きかされているということ、そして神様が今書かれている通り、神様のこの約束には誤りがないということ、必ず神様が約束したものは神様が果たされます。私たちがどんな一年だったであろうと、私たちがまたこれから歩む一年がどんなであろうと、私たちが神様の御前で本当に主よ、私たちを助けてください、私たちの本当にこの贖いに与えられたこの恵みの中で、主よどうぞ私たちを御言葉で導いてください。神との契約を本当に、神様との契約を私たちも守っていくときに、この神の義は表され、神様は私たちを導いてくださるということ、そして信じるということ。さっき私の感情は信ですと話しましたけど、それは本当に信じるときに義とされる、これが新約聖書の約束です。ただただ私たちが成していくのは、それを信じて歩んでいくということ。本当に私たち皆さん、神様の御前で偽ることができない、本当に悔いがある ると思います。私自身もあります。この1年間の中で多くの私は本当に弱さの中で何度も倒れました。信じることができないことが多々ありました。それでもなお神様のこの聖と義のゆえに、私にいつも神様はこの礼拝で語られる御言葉を通してもう一度立ち上がらせてくださり、信仰を与えてくださって、この神の約束の中で生きなさい、本当に何度も私を励ましてくださいました。そして昨日においても、何にもできないと思った私自身においても、それでもいい、私自身が何かあるから神様に選ばれたのではないということ、神様の御前で私がどんな時にあっても主を求めるものであり続ける時に、神様はいつも私たちと伴ってくださり、憐れみ深い神は本当に私たちを助けてくださり、これからも前進する力を与えてくださるということを本当に深く覚え、心から感謝いたします。詩篇51篇、今日皆様と共に読みました。どうぞ私たちにこの思いが与えられますように。ひろこさんが今日も本当におっしゃった、祈りで、代表の祈りで語っておられたように、本当に私たち傲慢なとこがなかったでしょうか。本当に人を裁いてそのままにしなかったのでしょうか。また神様、神様と言いながら本当は自分自身を一番にしなかっただろうか。私たちは神様の御前では偽ることができません。詩篇139編で書かれた通り、主はすべてご存知です。それでもなおこの最後の51編の19節で主がダビデを通して私たちに語っておられるのは、しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神よあなたは侮られません。ただただ今私たちがどんな状況であろうとも、今私たち自身が神様の御前にこの悔いる心、砕かれた心を持って、本当に私たちが一回一回主の御前に立つこと、一瞬一瞬立つこと、私たちのこの礼拝、今日の2019年最後の礼拝が神様の御前に砕かれた心を捧げること、ただそれだけを主が私たちに求めておられることを覚えます。本当に最初ですね、私は本当にここで皆さんと礼拝の前に祈りを捧げ、また賛美を捧げる中で、本当に主が教えてくださったのは、あなたを何もないから選んだんだよということでした。本当に私たちは何もないけれども選んでくださった、何もないけれども主が愛して一方的にこの救いを与えてくださった、この本当に主の御前でただ主だけを誇りながら、2019年度私たちは悔い改めと感謝を捧げる本当に最後の時を迎えたいと思います。聖書の箇所で読みしました、第一テサロニケ5章、皆さんで開いて最後ともに読んで終わりにしたいと思います。第一テサロニケ5章の16節から25節です。新約聖書379ページ、第一テサロニケ5章の16節から25節です。3、はい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません、予言を軽んじてはいけません、すべてを吟味して良いものを大事にしなさい、あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。あなた方をお招きになった方は真実で、必ずその通りにしてくださいます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。アーメン。本当に私たちに主が望んでおられること、本当に神様が私たちにイエス・キリストを与えてくださいました。イエス・キリストを通して今私たちには全てのものが与えられています。本当に自分たちの力ではなかなか喜ぶことができない、感謝することができない、私の御前に立ち続けることもできない、でもそれさえ全てを、その全てを主が取りなしてくださっている、そのイエス・キリストが与えられています。イエス スキリストを通していつも私たち喜びましょう。そしてまた絶えず祈りましょう。そしてどんなことにも感謝しましょう。本当に悪しきことも主はすべてご存知です。それを本当に主の許しの中で起き、また主はその御手を持ってそれを防いでくださり、本当に私たちを守ってくださっています。それを感謝しながら、私たちはいつもどんなことにも感謝をし、主のこの本当にくださったイエス・キリストの救い、本当にこの勝利を体験しながら、また感謝を本当に捧げながら、2019年も主の御前にとどまる本当に最後の数日となりたいと願います。お祈りいたします。愛する天皇お父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ賛美いたします。今日のこの最後の日曜日の日、主の日にあなたの御前に出ることができました。心から感謝いたします。本当に私たちの2019年どんな意味だったか、主よ、すべてあなたがご存知です。どうぞ私たちに本当にイエス様、あなたに会って本当に大胆にあなたの御前に出て、悔い改めと感謝を捧げる本当に日々を過ごすことができますように。残された日々をあなたが本当に私たちに支配を与えてくださり、あなたと共に歩むことができますように。浮き足立つ私たちの心をどうぞ整えてください。本当にただただあなたの御前に本当に深く沈み、あなたの御言葉をいただき、また何もなかったものに主が全てを与えてくださり、また何もなかったものにさえもあなたを愛して守り導いてくださった、本当に感謝をお捧げる一日となりますように。残された日々となりますように導いてくださり、そしてまた力強く2019年が終わり、2020年に向かって私たちがあなたと共に歩むことができますように導いてください。今日の礼拝を心から感謝いたします。本当に多くの玉川教会試練があった2019年度でしたけれども、すべてあなたの守りと祝福のとなり、あなたとの栄光となったことを心から感謝し、本当にあなたに祈りを捧げます。どうぞすべての栄光をあなたがお受け取りくださり、本当にあなたが喜んでくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、尊き主イエスキリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。